8時だよ。
神様、
仏様、
寺社巡りや仏像見物に行列ができ、宗教本が次々とヒットを飛ばすなど、近頃神社やお寺、そして教会はちょっとしたブームに。神様仏様の世界に親しんでもらう30分番組です。今週のこの番組は、各種水道工事のことならお任せ、そして今年10月16日に天ヶ崎市市政100周年を記念して開催されます天ヶ崎ハーフマラソンを応援しています大城工業所さん。デリバリーを通して喜びと豊かさを、つなぐデミック、つながるデミックのデミックさん。そして会社や家庭のお掃除全般のことならお任せ、建物はもちろんあなたの心もピカピカにします株式会社リツメンテナンスさんが支えてくださっています。 DJ は天ヶ崎貴船神社宮司の枝正介と、
上岸住職の広林光信と、
短いですね、はい、関西学院中学部で教師と牧師とポンをしております福島明と、
アシスタントのまさみです。こんばんは。
はい、こんばんは。まさみさん、お久しぶりです。
そうですね、
はい、おかえりなさいっていうか、うん、スタジオにはおられたんですけど、はい、マイクが足りないという事情で、はい、すいません。いかがでしたか、傍から見てて。
いや、やっぱり、うん、あの池口さんがアシスタントされる回は面白いなと、
う
ん、は
い、ああ、ね、そうですね、
はい、なんかえらい本人も楽しんでるみたい
です、ね、はい、どこまで僕家はいいんですか、ね、
それがなんと
スポンサー名も確認してますからね、
はい、で最近、うん、そう、ぜあのニュースゼロっていうね、うん、
あの全国放送の
若林が先週に出てくれたんですよ、うん、口で、
はい、
そうそうそう、ね、その時の若林くんが、
私見てないんですよ、
出られる、うん、ラジオの放送の前の日でしたね、確か。
そうですね、放送の前の日ですね、
前の日の火曜日でしたもんね、
はい、うん、あの、はい、フリースタイルの僧侶たちの最新版の、うん、はい、編集会議にゼロの桐谷美玲さんが訪れるという、
恐ろしい、
は
い、
一切聞いてなかったね、
すごいですね。
あ、そうなんだ、
若林さんが、ね、もう桐谷美玲と、
はい、並んで
並んで、
ツーショットじゃないですか、
今朝に着替えられると雰囲気が変わりますね、
うん、そう
ね、
あ、それで疲れ
てる。僕ら全員そうですけどね。
あ、そうかもしれない。でも取材自体は3ヶ月ぐらい前。
あ、そんなに前だったんですか。
2ヶ月か3ヶ月ぐらい前。
全然言われなかったですもんね。
まあでも、ますますね、うん、フリスタもね、うん、こうやって認知されることによって。
ね、確かね、フリーペーパーの特集コーナーやったんですね。で、いろんな特集コーナーがあって、その中で。
一つとして紹介されたんですね。
はい、それはおもろいもんな、あのフリーペーパー。
あのフリーペーパーの最、あの、本当思いました、
ね。ありえへんもんな。
だからそのフリスタの編集会議の時に、うん、今回あのお坊さんの恋愛事情みたいなのが特集なので、
はいはい、それ の、 の、
はい、中にあの、うん、以前来られたミッテラの加賀さんも、はいはい、あの出られてたので、加賀さんもテレビ映っておられます。
そうですか、
なんかもうみんなすごいな、ね、ゼロ、
ね、加賀さん何、うん、はい、ニュース23狙いですか。
何言ってんですか。
情熱大陸じゃないんですか。
もうやめてよ。あれは、いや、あれ、ね、
あれは
言ったらダメなんですね。
言ったら
ね、
そう
です
ね。
はい。J 熱 T 陸、T 陸、J 熱 T 陸にし
ようね。思うんですけど、うん、この中で、情熱大陸だと多分 ね、 ね、
若さディレクター、
ね、ね、一番でしょうね。
絶対でそうなんですよね、
うんうん。若さディレクターが一番近そうな気がしますね。
ね、
楽しみですね。で
もう一件ね、あのテレビに関して、はい、あのすいません、あのだいぶね、ちょっと、はい、あの遅くなってしまったんですけれども、はい、ブツブツブツ女さんという方からメールが来てます、はい、いつもポッドキャストで聞いておられる方なんですけれども、はい、たまたま養生しながらテレビを見てたら、うん、枝さん、広林さん、ポンさんがテレビに出ていた、うん、ということで、はい、なんだか嬉しくて舞い上がってしまいました、はい、ということで、あの一生懸命見ていただいて、うん、はい、あのこの間の裏マヨ、
はい、
で、見ておられたということで、うん、あのラジオでは拝見できない表情などを見ることができ、うん、本当に楽しいひとときでした。広林さんがパネルだったのが残念、うん、
いや、そうですね、パネルって言わないでください、うん、もうね、家族会で決まったんで、
家、
はい、家に、家、ね、家決まりました、
ね、
はい、家、はい、家、はい、私の家は決まりました、
ね、まあね、その方は舞い上がっておられた、うん、私も舞い上がってましたけど、本当にね、
まあ、この話は
思い出しましたね、
はい、
でも意外とよく、うん、意外とって
言
って
たね、いまだにね、
いまだに
見た、いまだ見たよ、
あの、全然知らんとか言われましたね、
いや、本当に
言われ びっくりしますもんね。
びっくりしました。
だから生徒の反応どうやったんですか。そういえばお聞きしてなかった。
生徒はね、1年生はまあほとんど見てたんですよ。なぜかなんか LINE かなんかで回ってね。で、なんか
どんな感じでした。
いや別に何とも反応なかったですけどね。はい、
重要なことを喋ったのに全部カットって、ね、話を聞いたんですけど。
そうそうね。
いい話カットでね。
ね。
ねえ、いい話があれ。お正月の話とかね。
そうそう、お正月とか、うん、お賽銭の話とか、ね、
お賽銭の話とかで、教会はいつでも行けるんですかいう話があって、はい、それも買ったですよね。
ああそうか、まあ、
全部ね喋ったら長かったんでね。
長かった、
尺に合わなかった。
あれがまずかったな。
テレビ向けじゃない
って。やっぱり、ね、やっぱりラジオ向きってことですね。
そうな、ベラベラ喋ったの前で、うん、ああいうの向きなんや
ね。テレビ、せっかくスタジオに2時間前まで。そう
そう、まあ、次ああいう機会があったら短く話すから、ね、5、7、5ぐらいで、
はい、まあ、もう次もう芸人さんやめましょう。芸人さん相手は絶対無理。そうそう、大変です。
プロはダメ、
はい、ということで、
はいはい、というわけで、はい、今日はですね、先月から公開されている映画、う
ん、はい、あ、じゃあまた あれですね、ネタあれした時の宗教的映画。
そんなことないですよ。
鑑賞、
はい、違いますよ、映画会社から高評価いてるん
で。ああ、ありがとうございます。
一本の映画で30分喋るという。
はい。
はい。神様メール。
うん、これね、すごい。
題名が。びっくりしまし
たね。ね、これ、はい、あれですか、英語では、なんていう、あれなんですかね。ね、
英語じゃないです
ね。本当に。失礼しました。
準備しておかない
と。これね、ベルギー映画なんですね。
ベルギー。はい、ベルギーか。
ベルギー生まれのジャコ・バン・ドルマルさんが監督脚本手掛けたコメディ作品で、ベルギーではマッドマックス怒りのデスロードを超える大ヒット作ということで、簡単にあらすじをご紹介いたします。神様はブリュッセルのアパートに家族と一緒に住んでいて、パソコンでいたずらに世界を支配しています。ある日、神様の娘10歳のエアーが人間に運命に縛られずに生きてほしいと思って、その神様のパソコン、お父さんのパソコンから人々に余命を知らせるメールを一斉に送りました、うんうん、世界は大パニック、うん、エアがその世界、大パニックになった世界を救う旅に出ると、彼女の小さくてへんてこな奇跡が思いがけず人々のお悩みを解決していきます、うんうん、会社員は鳥を追い北極まで大冒険、殺し屋は不死身の美女に巡り合い、うん、主婦はゴリラと恋に落ち、うん、みんなそれぞれの生きがいを見つけていきます、うん、しかしエアーが最後に出会ったウィリーという少年には死期が迫っていてということで、うん、小さな奇跡たちが呼び起こす神様のパソコンから送られた人類への最高にハッピーなメールとはということで、
さすがこのあらすじの書き方もうまいな、うんうんうん、よくまと、うんうん、見たくなるし、ね、よくまとまっていますね。やっぱさすがプロだな。
これは、見たのはポンさんと、
はい、私ですね。
広林さんと、はい、あ、私も見ました。はい、
皆さんだけ見ておられ
る。宗教的に見れなかった、うん、
あ、そうか、宗教的な事情で、
ね、あ、そうキリスト教がやっぱちょっとそういうこと
じゃあなんで漢学書士なんですかで、ポンさん、やっぱり私が一番疑問に思ったのはこの作品で、やっぱ思ったんですけど、やっぱりキリスト教の、やっぱり教義というか、成り立ちというか、そういうのが分かったらもっと面白いんだろうなと思ったんですよ。私、あんまり素地じゃないもんで、そこの中で。
いろいろと疑問に思われるシーンとかありましたね、たくさんね。
だから、新新約聖書。
人っていうのが、現代ですよね、これ。新新約聖書っていう、大の映画なんですね、
うん、
そうなんです。それがなぜか神様メールという、
でも分かりやすいですけどね。
分かりやすいですよね、
はいはいはい、
中身を見たらそうだ
けども。でもこれはどうなんですか、内部的には、
はい、
やっぱり冒涜してるとかって炎上はしないんですか。
多分そこを通り越えてる解釈ですね、うんう
ん、あ、
だからもう単に茶化してあるというよりも、あ、まあ、面白く作ってあるということなので、うん、あの信仰侮辱してることじゃない。
そうそう、監督さんのインタビューも、はいはい、すごかったんじゃないですか反響って言われたけど、うん、いや楽しまれて、逆に宣伝協会でしていただきましたみたいなことも書いておられたので、
うん、はい、
まあ、最後は言えませんけども、そういう逆転的な映像がすごく綺麗なので、
うんうん、
ポップですよね。それでね、全部スッキリするみたいな感じの映画ですね、
うん、でボンさん、はい、思ったんですけど、やっぱり現代的だなと思うのは、パソコンで、
はい、
その神様が、
うん、メールってね、
全部メールとか、なんか世界を作ってるというか、
うん、一つ一つこう。
で思ったんですけど、うん、なんであのお父さん役っていうのは、はい、あんな 頑固で わがままで意地悪なんですか、
う
ん、
だからあれはおそらくね、もう極端な解釈ですけど、はい、旧約聖書に出てくる神様像なんですよ。それもあの創世記に出てくる。
創世記
で、はい、あのまあ人間がちょっと悪いことしたらもうすぐ抹殺されたり、
はい、創世記っていうのは聖書の一番最初にある、
一番最初に出てくるんですよね、
はいはい、そこから順番に、はい、あの章が流れてる、はい、映画で流れていく
ですよね。あれでも創世記ってなってますよね、はいはい、だからそういうイメージで、はい、あの神様っていろんな姿が出てきますけど、はい、まあ、旧約聖書ってものすごくたくさんいろんな集まってますから、うん、はい、でもその創世記最初のイメージはどうしてもそういうイメージ
と、まあ、裁きの神みたいな、
裁き、わがまま、ね、一方的に、うん、こう、はい、決断をしてしまうみたいなね、うん、それをちょっと茶化しながら、はい、ああいう、パソコンで、はい、人間を操作するみたいな
ところ、なんかいっぱい神様が不幸なことを決めるんですよ、うん、パンが落ちた時は、うん、ジャムの方が床に、
ね、引力、ね、
床に着地するとか、うん、普通にこう着地したらまた食べれるのに、うん、ジャム側から落ちるとかそういうなんとかの法則的な、うん、あれをルールを決めはるんですか。
だからああいう神様が人々を動かしているという、うん、まず大前提の解釈、ね、
まあ、全能っていうか、はい、そういう世界ですよね。
そういうのを捉えた時にね、人間にはもう全く自由がないみたいな感覚がまず、うん、こう強烈に押し出されて、うん、この映画が始まってるんですよね、うん、それが後にやっぱり響いてくるんですよね、
うん、で娘は新新約聖書を書くというか作りに行って、うん、さらに使徒って、うん、あのイエス・キリストの使徒、
弟子、ね、うん、12
の弟子なんですけど、うん、それを増やすんです、うん、18人に増やすんですけど、
それが実はそのお母さんが、うん、
それは それは言っちゃダメですよ、はい、
そうなんや、
はい、
うん、
ね、え
でお母さんは結構、うん、あの夫婦仲悪いわけじゃないんですけど、そ
うそう、お母さん最初むちゃくちゃイメージが悪くて、うん、最後、まあ、逆転していくんですけど、
うん、お母さんなんか めっちゃ お父さんになんか、まあね、抑圧されてる感じなんですよ、
うん、そしたらね、映画を見てる中では、うん、なんて宗教的なものを感じない、全く感じない人は、うん、全く感じに見れるってこと、やっぱある程度やっぱ感じない、
だからそれなくてももちろん見れる、
う
ん、
見れる
ストーリーですよね。
見れて、うん、やっぱり面白いと思います、う
ん、面白いですね。
でもただ、
うん、そう、さっき言ったように、
ちょっと知識があるとまた違う、
知識があるとすっごいこう、うん、なんかもっと楽しめる、うん、落語と一緒で、落語もその古典落語っていうと、その江戸時代の文化とか、うん、そういう言葉を知ってると楽しめるように、うん、そういうところはなんかすごく感じました ね、
でもやっぱりね、あの最初に全人類に余命が知らされるっていう、
これすごいよね、うん、でこれ本当もう
あの、あと何秒後みたいな、あの、うん、カウントダウンされるんですよ、メールで、
うん、面白いですね、あれね、
お前死ぬの、
はい、
いや、その通りになるんですけど、
はい、
うん、で、うん、どうですか、余命が知らされるってすごいなと思ったんですよね、
うん、自分の死を知って初めてどう生きたらいいかっていうのが分かるっていうのがこの映画のテーマだと思うんですけど ね、
だから結局はその、うん、もううろたえる人と、うん、もうすごくこう積極的に、はい、その一瞬一瞬を、ね、もう生きようとする人と、
ビルから何回も飛び降りる人でね
面白い
その人は余命が、
ね、知らへんね
ん、
知らへん、
余命が60
年必ず、ね、
だからこれ結構ね、本当宗教性爆発みたいな、うん、
そこはね、
本当にこう余命が本当に知らされて、それが事実となった時に、うん、はい、ね、はい、すごいなと思いますよね。
あの映画でキリストが出てくるんですけど、ね、まあ、ジェシーっていうのはね、はい、割と、はい、いろんな映画で出てくるんですよ、
はい、
まあ、いろんな映
画、JC、うん、私のエアーのお兄さんが JC なん、うん、イエス・キリストなんですけど、
人形で出てくるんですよね、人形、
私のお兄さん JC なのって、うん、その現代 の、うん、現実の世界で言ったら、うん、ジャン・クロード・バンダムかみたいな、
あ、
JC って、うん、それかみたいな、うん、全然信じてもらえないんですけど、その辺も結構面白いですよ ね、
うん、
で、まあ、イエス・キリストだと分かる人は分かるという感じで、
エアーっていう名前って何か理由はあるんですか、うん、
それは調べてないんですけど、何語かなと思ってね、
うんうん、
まあ、英語だったら風とか空気とかなんだと思いますけど、うんうんうん、ちょっとそこは調べてませんでしたけどね、まあ、意味ある言葉だと思います。
でポンさん、やっぱり一番あの目、うん、映画の中で何が一番結構いいなと思ったのと、
印象
が
やっぱりあの手のアイスダンスですよね、
うん、
手だけ、片手だけがアイスダンスをして、はい、うん、まあ、不慮の事故で片腕を失ってしまう、うん、まあ、女性が、うん、まあ、自分の失った手をダンスしているのを見て、
うん、
まあ、過去を取り戻すみたいなシーンがね、
うん、
あこう象徴的でしたね。うん、そう、
なんかそういうロマンチックなところはよう見てましたね。
ロマンさん、何が良かったですか。
え、やっぱり残るシーンは、あのそのお父さんである神様がめちゃめちゃな目に遭うところが痛快でした。
最後は帰れないみたいな、元に戻れないみたいな。
れない
結構ね、慈悲深い教会にその要は木の実木のままなので、うん、あのボコボコに喧嘩されたり何やかんや、うん、あの絡まれて、うん、結局最終的には慈善事業してる教会で
行くんですよ。
食事をもらいに行く、
食事もらいに行くんですね、うん、並ぶわけですよ。
神様が、
神様が、うん、並ぶわけやけど、うん、遅いから、だからそれは自分が作った法則なんですよ、うん、並んでる隣が早くなるっていう、うん、
自分が作った
法則で、もうイライラして、でこれでまた割り込んで、うん、もうボコボコにされて、そしてこあのしあの神父さんが悩みを聞くわけですよ、うん、するとね、その神父神さんやから、うん、神父さんのこと全部知ってるわけですよ、うん、そしたらもう神父さんが逆切りして神父さんがボコボコにその神さんをボコボコにするみたいな、あれはおかしかったですね。でメンバーが止めに入る。これ強を描いてるなっていうか、
だから聖職者もあの 生身の人間やなと思って。
いやいや本当に、
ね、あれはちょっとすごい面白いです。
あれですね、これまで紹介してきた宗教的映画も、うん、そういうところがくすぐられるっていうのはやっぱり面白いんでしょうね、うんうんうん、まあ、多分俺らが見てても面白い、ね、
いろんなとこ面白いところが隠されててね。
もっと言うなれば、もう因果応報じゃないけど、もう自分がやったことがもうその
まま帰ってくる、
もうその下界に降りて、この世界に降りてきて全部帰ってくるみたいな、でもそう吐いた妻が自分全部、
大きなキリスト教のテーマなんですよね、うん、だからキリストが十字架につけられるっていうところのね、うん、そう重なりがそこで、
うん、そあもうちょっと割りやすくお願いします。
だからそこちょっと難しい解釈ですけどね、
はい、
だから神その神だったら死ななくてもいいという解釈があるんですけど、うん、キリストが亡くなったのは、うんうん、やっぱり人間は死ぬべきものとして作られているという創世記で、うんうん、あの死が蛇に騙されたことによって死が入ってくるという、うんうんうん、それがやっぱりキリストで神そのものですから、うん、神が同じように死ななければならないということと重ねられているんですよ。だからあの映画はその辺を描いてるんかなと思う。その神様がもうむちゃくちゃされるというのは、
そういうそうか、
なんか何時の隣人を 愛するよう、あ、自分を愛するように何時の隣人を愛せよって、うんうん、牧師さんが諭したら、うん、私はそんなこと言ってないって言って神様が、
だからそれは
それはね、旧約聖書やから、うん、なんかその辺うまいことできてるなと、うん、でもポンさんから旧約聖書の神様って言われて、うん、やっとそこつながったので、 それお父さんは旧約聖書の神様っていうのを踏まえて見ていただくとより面白いと思います、う
ん
う
ん
う
ん、大雑把な言い方でしたね。旧約聖書でもいっぱい神様の像が出てくるんですけど、うんうん、創世記の、ね、
ですよね、
それも一面的に見た感じ。
江さんどうですか、この話聞いて、うんうん、
見たい、
ぜひちょっと見て、ね、感想を聞かせてください。
こんだけ聞いてみたらもう、うん、
これ言ってたやつや、ね、これ本当にこれね、もう本当もう一回、見たいなっていう、うん、
あ、そうですね、ところどころね、うん、見逃してるところ
もあるしね。だからポンさんから教えを受けて、うん、でもう一回見てみたいな、う
ん、ポンさんと一緒の部屋で酒飲みながら見てたら、
う
ん、
あ絶対それ面白いかもしれない。
途中ね違う話になってるのかな、うん、
そうですね、この映画ね、音楽と映像がすごく綺麗なんですよ。
あ、そうですね、
音楽がずっと流れるんですね、
う
ん、
でそれは実はエアっていう女の子は人の心に流れる音楽が分かるっていうところがまた面白いですよね、その人を象徴する音楽っていう、うんね、
こうそーっと体に触れたら、うん、あなたの、うん、あなたにふさわしい曲、あなたの心の中に流れてるのはこの曲って、
それは広林さんみたいな感じですよね。
は？
広林さんも分かりません、その人にファッと触れたら、あ、この人の体の中にこんな音が流れてるなっていうの。
いや、分かんない、
結構お好きじゃないですか。
いや、私の心の中に流れてるのは、うん、あの今 JA バンクの宣伝で使われている、うん、あのハウンドドッグの。
あ、やっぱり、やっぱり。
年金。すいません。
でも、こうやって、この映画みたいに、死っていうものを意識したら、行動ってやっぱり変わりますよね。
いや、絶対変わりますよ。
自分の寿命がね、よかったら。
ただね、これすごいなと思ったのは、何年単位とかなんですよね。なんか、5年とか。十何年とか言われてもなんか微妙な感じに、うん、
だから結局は正直やっぱり どんどんどんカウントダウンで分かっていくわけじゃないですか、うん、やっぱりあるねある詩にねこういう詩があって、うん、ああすごいなと思ったのが、散っていくから美しいのだって、
はい、
うん、壊れるから愛おしいのだと、うん、で別れるから深まるのだ、うん、
別れがあるからね、
うん、一切無常、うん、これで生きてくるのだっていうことを思い出したんですよね、うん、
はい、
だってそうでしょ、一年中桜の花が咲いた時に花見に行くかって言って花見に行かないじゃないですか、うんうん、あまだ真っ黒くせえって言われてやめとこ
でもさっきおっしゃってたそのカウントダウンが目で見えるんですね、
う
ん、
そうですよね
目で、
う
ん、それって今を意識する要素になるなと思って、
うんはい、
うんね、なんかそれはある意味仏教的かなとも思ったんです
けど、うん、いやもう全宗教はやっぱりそこですよやっぱり、うん、その死というものをどう捉えてそして今どう生きるかっていうか、ね、そういうところの中だったら本当
ね
いやマジで余命
って昔ね、うん、今教育実習の期間で思い出したのは自分が教育実習に行った時に、うん、高校生にアンケート取ったんですよ、
うん、
あなたは50年後死ぬとしたら何をしますかと今、
うん、
で次が1年後死ぬとしたら、
うん、
で1ヶ月後死ぬとしたらってこう3つ分けて、はい、そしたら大抵3つとも同じなんです答えが、
うん、
どれも、
うん、
だから結局その答えがあなたの今一番したいことですね、でほとんどの人が遊ぶとか、
うんうん、
世界旅行に行くとか、
うんうん、
まあ、そういう、まあ、快楽的な感じのことを、うん、高校3年生に、
うん、
でそれすごく自分も勉強になって結局人生って、80年生きようと1ヶ月であろうと、
うん、
やりたいことは同じなんかみたいな問いかけがね、う
ん、それでずっとやりたいことやってあるんですね
これで
落ちが
ですね、はい、でこういうことを喋りすぎて裏声でカットされ
た、うん、そうなんですよ、
はいはいはい、
これこういうこと喋ったんですよ
ちなみにですね、はい、この映画神様メールなんですけれども、うん、先月から公開されているのでちょっと終わってしまっているところもあるかもしれません、ね、うん、できれば行かれる映画館確認されて、うん、もしくは見逃したという方はね、そのうち
そうですね、
はい、ビデオ化されると思いますので、レンタルされると思いますので、はい、そちらでぜひご注目いただきたいと思います、
は
い、
ぜひおすすめです。はい、それでは次行きましょうか。次行ってみよう。
教えて神様仏様。
このコーナーでは宮司に関する質問に宮司住職牧師の皆さんにできる限りお答えいただきます。ラジオネームおいしい水さん神社にお参りする前に手水で手と口を清めるのですが、説明の看板を見てやっても毎回うまくできません。最後に柄杓の手元を洗い流す所作が特に難しいのですが、あれってみんなどこで習ったんでしょうか。学校でも塾でも教えてくれなかったので気になります。枝宮司、ラジオなので音声だけの解説になりますが、コツを分かりやすく教えてください。
これはいいな、おいしみさん、ありがとうございます。
手水 の、うん、最初左やって右洗って、うん、口ゆすいで最後に柄杓の手元を洗い流すっていう所作がうまくできないと、うん、
はい、これその通りで、
うん、あら、いやいや、ごめんなさい、
今のだったんです
よ。いやいや、これって看板ってその説明書きされてる看板って多いんですか。
あるとこ設置されてるとこもありますね、
うん、それやっぱり、はい、結構大きなお宮さんっていうか、
うん、そうですね、大きなお宮さん、はい、お宮さんとか、あと、まあ、そういう看板を扱っていることを知ってる宮司さんがおられて、
はい、
まあ、丁寧親切に設置されてる場合もありますね、
はい、ちなみにその、まあ、まさしく手水っていうか、
うん、
それがない神社ってあるんですか。
基本的にないかな、ほとんどあると思いますけどね、うん、
あ、
うん、やっぱりお参りする上で一番大事なものの一つで、うん、まあ、お参りする前に手とか口をゆすいで身を清めるという、はいはい、もう水の力 で、うん、で、まあ、今はほとんど神社では手水舎なんですが、例えばお伊勢さんは、うん、神宮は五十鈴川でその手水の所作をするっていうのもあるんですよね、
う
ん、
川で、
うん、川で、
雨降ってる時は危険なので、
うん、なんか張ってますかね、
言われるんですけど、
増水をしてる場合、はい、まあ、そういうものがあって、うん、今所作に関してはまさみさんおっしゃった通りで、
はい、
まず
はい、
よくね見受けられるのが柄杓を取って水を汲んで、
うんうん、
そのままね、いきなりその 試着から直接口につけて水を飲むっていう方もおられるんですけど、それはマナー違反ですね。
それはマナー違反
ですね。あくまでも、口、試着に直接口をつけませんから、まず左手を洗う。左手、まあ、水を流しますね、左手に。で、次、左手に試着を持ち替えて、右手を流す。
流す。
で、もう一度右手に試着を持ち替えて、左手のひらの、手のひらのところに水を溜めて、口まで持ってきて、口に水を含みます。で、口をゆすぎて、口を隠した状態で、水を
吐き出す
ですね。
どこに吐き出すんですか。
それはあの手水の水が溜まっている手前のところ。
わかりました。
絶対戻したい
これを多分突っ込むかなと思います。
あとまああのよくこの、このなんていう手で口を隠している格好が、最近のあのとまなんとか都知事の水を振る姿見るかもしれませんが、まあそんなあんな感じ、イメージあんな感じですね。
でも吐き出すとこ
見せないように、
まあマナーとして。
で、もう一度その左手を、洗って、で最後ね、その試着の中に水が残っているということを前提に、試着の水が溜まるところを上に向けて、で棒を手持ってたところを下に向けて、試着の水が溜まってた頃の水をすべてその柄を通して下に落とすっていう、周り目は結
構垂直に立てる感じ。
ほぼ垂直ですね。
ポンポンと叩いたらあかんねん。
叩いたら
あか
んねん。
でもこれってね、江田さんすいません、だから例えばインターネットのサイトでこうやって
載ってますよ。
載ってます。
載ってます。
例えば
いろいろ、
ね、
手水の作法で多分調べたら何ぼでもできますよ。
何ぼでも
できます。
でもね、書いてあるようになんていうか、コツ、何が大事ですか。
何が大事、あのね、手水車は一応水が溜まってますね。
溜まってますね。
上からも流れてる場合
が
ありますね。
ちょろちょろと流れてることが
ある。で、どこの水を使うかっていうのも、あのね、参拝の多いところに関しては、おそらくかなり水の循環がされてるので、溜まってる水でも問題ないから。
でも、戻したやつが入ってる場合
は。取らないです。はい。ただ、そう、ただ戻したやつが入ってるかもしれないけど、あの、それよりも、試着で直接口つけた人が、その次の試着をつけてる可能性あるので、まあ、上から出てきてる、ちょろちょろ出てきてる水を取る方がいいですね。あとね、うちはもう申し訳ないんですが、以前一度あのインターネットで問題になったんですけどね、カラスがいたずらするんですよ、水が溜まってるところ、
それインターネットで炎上したんですか。
炎上とか一人からね、水の神さんやのに、手水に水溜まってない怒られたんです、怒られた。
いける
一生懸命水溜めるんですけど、どうしてもカラスがいたずらをして、そのね、ご飯粒運んできたり、鳥の骨とかを水に浮かべたりとか、アライグマかっていうぐらいいろんなの持ってくるんですよ。で、汚らしいでしょ、それあると、で普段基本的に1日とか15日以外はもう水入れてない、そういう状態
なんです。だから出してもいないってことです
か。水は出ます。
出ます。
だから、新鮮な水を、蛇口から出せるので、それから直接や
って。清めてないね。はい、その仕事途中でお清めがないんですよね。
ああ、だから清めます。手水車、手水車で清めます。大丈夫です。
そう、自動じゃなくて手動でやるなんてことですよね。
キュッと自分の使いたい分だけっていう。エコです。
あれってね、1回入れたらそれで全部そのおっしゃってた所作をやらなきゃいけないから、結構なんか少なめに水をかけて手洗ったりしますね。
まあでもそれこそこまでこだわる必要ないかもしれません。
継ぎ足しても OK ですか。
うん、ちゃいますか。
あ、そうなんですね。
要件今日は清めたいと思ったらね。
キリスト教にもそういう作法ないですか。
ないです。あのカトリックはね、その聖水というのがあるんですよ。
はい、
その礼拝堂入るところに、
はい、
でそれはあの そういうどこまで洗うのか分かりますが、そういうので清める水はあります。
それはあれですか、あの、映画の、あの、お父さんが決めたんですか。
多分ね。
あの、あれがそうです。イスラームが。
イスラームありますね。
入り口で水で。
ユダヤ教も
めっちゃ似てるなと思って。
ああ、そうか。
宗教にはね、そういうの
はい。はい。今週のこの番組は、大城工業所さん、デミックさん、リツメンテナンスさんが支えてくださっています
。来週誰がゲスト来ます。
内緒です。
内緒。
内緒。
はい。はい、また素朴な疑問や、話してもらいたいテーマなど、皆様からのお便りをお待ちしております。内緒です。メールアドレスは、mail@fmii.com、ファックスは 066-483-2501 です。
はい。いかがでしたか、
はい。
ゲストがいない。久しぶりのまったりとした
感じで。はい。いいですね。
はい。
エラさん、いかがでしたか。
ありがとうございました。
はい。
手水車。
はい。はい。
ま
さみさん、
勉強になりました。
ありがとうございました。
はい。はい それでは、来週水曜誰が出るのか、誰が出るのかお楽しみです。夜8時にお目にかかりましょう。8時だよ。
神様、
仏様、
気が滅えるときは僕を慰める神様メールじゃなくて友のメール